議事を再開いたします。引き続き一番横田義郎君の再質問を許します。あ、はい、補足説明を求めます。はい、総務課長。
はい、今日、先ほどの横田議員の質問の中で、国保税の軽減分の一般の会計の持ち出しはあるんじゃないかということで、私は事務費分だけだというところで答弁しましたが、一般会計から、保険基盤安定繰入金ということで軽減分ということで4分の1相当分が繰入されていますので訂正いたします。
はい、1番横田義郎君。横田義郎君。
それでは通じ国保税についてお尋ねしますが、今国保税については大野割と大市割、いわゆる3割と所得割、それが平等割、いわゆる人数割等についての比率が大野割の方が非常に高いような気がします。これは、国の指導は50、50が多分指導だと思うんですが、これは私はやむを得ないと思うんですが、これについてその見直す考えがあるのか、50、50に近づけるような意思なのか、それともやはり大野割をやはり高めに持っていくというような考えなのか、お尋ねします。
はい、答弁を求めます。町民課長。はい、総務課長。
はい、今横田議員言いましたように、今までは50、50というようなことの配分だったんですが、やっぱり今の状況から見ますと、やっぱり能力のある人に、ね、納めてもらうというような部分で、その分で能力割の比率をですね、上げていくようなことで、今後検討が必要ではないかというふうに思っております。
はい、はい、横田義郎君。
その場合資産割でやった場合は、資産を持ってからうちを新しく建て替えていくことで税金がかかってくると、だからそっちを低くすれば今度は所得割の方の税率が高くなってくると、やはりこの辺については十分検討していただいたと思います。時間がなく次に愛したいと思いますが、まず総務課長にちょっとお尋ねしますが、さじごろ町の所得保障ということで、農業所得ということで3000円の昇進券単位で配られましたが、これについては来年度の23年の国保税延長するのかどうなのか、対象になるのか、あるいは今国からの個別所得保障で単位で15,000円、さらには町で5,000円も足しております。これらは農業所得で見なすのか、それとも維持所得で見なすのか、いわゆる私が知りたいのは国保税の対象なのかなんないのか、それをお尋ねします。
はい、総務課長。
はい、
総務課長。
町民税というか所得の対象は保証分も対象になるのが原理原則になっております。それで一応そういった部分については雑所得扱いになっております。ですので、それは特例措置があるかどうかですね、個別保障の中で制度的に。それを調査しなければならないと思うんですが、一般的にはそういった分も所得と計算になりますので、ほんで国保税もその町民税の所得によって課税になりますので、一般的で言えば課税の対象になるということでございますが、その国の方のそういう保障の中で特例とかなんかあれば、その部分は除外されます。一般的にはそういうのは所得と維持所得として見なされる分でござい
ます。はい、横田義郎君。
通常国から等の補助についてはその税金がかからないというのが今までの通例であったわけなんですが、これは雑所得と見なすということにもしなれば、50万だと思ってるんですが、その軽減措置を2ヘクタール程度の農家であればみんな超えてしまうと思うんです。だからこういったことについてはやはり深刻もだんだんなってますので、やはり町としてもやはり適切な指導をしていただくように、やはり農家で意外とやっぱ迷っている方もいろいろおりますし、まだ私心配するのは先ほども言いましたが、また国保税にとでも優勝したんで、こういう所得と見なされて、これでは止まったことないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で、次に移ります。それで上下水道の関係なんですけど、これは上下水道にかかわらず私がその問題にしたいのは、自分も携わった中で言うのもなんですけど、そのいわゆる例えば水道であれば、人口が例えば、総まとめで言えば人口6000人台で見学者が今人口3000人台だと、全部その施設が課題になってんじゃないかと、過剰設備になってんじゃないかっていう。そして町長は確かにいや加入促進率を上げるとか、 そういったところで、まあ使用料等についてはおそらく、まあ、なかなか上げ切れない面も今この状況ですから面があって、維持していくにはやっぱり今赤字繰り出しもしてるんだというような答弁だったと思うんですが、まあ要はやはり各施設によってそれは違うと思うんですが、一般的に言えばもう施設がみんな課題になっていると、これは水道とか下水道、まあ、もう一番そうなんですけど、これはみんな入ったとしてもおそらく赤字なんじゃないかと、そういう思いなんですが、これをどのようにしてから、まあ、できるだけその水道を使ってもらうとか、水道を使えば下水道とも当然、あるいは町の体育館等の施設ともそうなんですけど、そういった全ての面に対して見直しといいますか、その現状を捉える時代かと思うんですが、その辺 の見方については町長はどうお考えでしょうか。
はい、答弁を求めます。町長。
はい、議長。
町長。
はい。
一番横田議員にお答えいたします。まさにご説の通り、確かに、人口を見ながら、それに対しての設備を改善をしてきたつもりであります。そういう中で今、言われたように、大変これは足かせになっていることは間違いないんですが、何としても、まあ、加入率を上げて、いきたいということで、これからも本気で、やっていきたいと、そしてまた班長をはじめ、それぞれの設備ができたところを回っている姿を確認をしております。そしてまた加入に促進に来ていきましたと、こんなふうにお答えしたんですがというようなことも聞いております。その中ですね、私はやっぱり先ほど小林議員もおっしゃったように、まあ、横田議員も常におっしゃってるんですが、まずはやっぱり私は後継者というよりも後継ぎがこの柳津町に残っていただきたいと、そしてまた我々の中に感じているのは、必ず若い人がいらっしゃるんですね。高齢者の皆さんが一人暮らす、二人暮らすがいるんですが、必ず若い人がその家族にはいるわけですから、その皆さんがぜひ私たちがふるさととしてここに戻っから、この設備は直そうというような方向もこれ探るべきだなと、そんなふうに思ってますので、その辺も含めながら見直しをかけてやっていきたいと、そのように思っております。今議員がおっしゃったように、私は普及率を上げるために最善の努力をしていきたい、それがお答えであります。
はい、はい、一番横田義郎君。
いや、確かに、まあ、契約する段階においてはそのマイナスの契約は立てられないわけで、まあ、中継時にこれだけ人口が落ちてきますと、やはりその設備等についても維持し、あるいは借り入れ金等ついて設備した借り入れ金等ついても 100% 加入したとしても、なかなかやはりその償還金等、あるいはその維持健全な維持費を回すにはやはり問題があるんじゃないかと、そう思うわけなんです。ですからやはり街中の例えば落ち込み、飲食店等がまあ今営業をやめたり、あるいは旅館の入り込みが少なかったりした場合、これまともにすぐに水道がかかってくるわけです、水道用に。でそういった施設等についてやはり何かしらのもう対策で、実質的にはもう例えば全部入ったとしてもこれだけの維持費にかかる赤字になると、やはり減価償却がいくらだというようなところを見込んで、やはりこの分については例えば一般会計が持ち出すと言えないと、そういった面をやはり明確にしてから町民の人にやはりそういう意見を私は聞くべきじゃないかと、新日官等にやはり話をすべきじゃないかと、そういう考えを持っていただきたいと思うんですが、まあ、これはよろしくお願いしたいと思います。ですからその根本的なところをやはりよく、まあ、見ていただきたいと。で以上でこういう一番の質問については終わりたいと思います。
続けてどうぞ。
あ、じゃあ次に農業の6次化といいますか、地産地消法についてお伺いしたいと思います。結局前にお尋ねした土地にやはり農業この6次化というのは農業の方から考えるべきだと、そのためにはやはり品物がなくてはその6次化も成り立たないと、でそれは核になる中核農家を大事にしなければいけないんだけど、まあ、町長はまさに同感だと、そういう言い方をされたわけなんですが、このことについて、まあ、23年の予算の中で何かしらやはりその高齢あの 中核農家あるいは担い手農家といいますか、国の方でも今までは平等だって言ったやつを今になって国の方でもやはりその中核農家に対してはもう割増し補助をしますよというようなことを言ってるわけなんですが、マジに対しても町長は何かしらの今考えておられることがあったらお聞かせ願いたいと思います。まず
はい、答弁を求めます。町長。
はい、以上。
はい、町長。
はい、
TPP の関連も踏まえながらですが、これにはやっぱり時期早々の面があるということを思っております。ですが日本の中の国益を考えて、今必要だという騒いでいるわけですが、我々のようなこういう中産官は到底こういうことは飲めないということが前提であります。そしてまた今太田たちのように柳津町の農業をこれから強化していくということで、今年は大きな教訓を与えていただいたと思っております。このような地上条件の中でこんなに農業が打撃を受けたというのは未だかって初めてであろうとそのように思っております。そしてまたこの後荒木議員の質問もあるわけですが、私は農業の強さの中でいかにやっぱ農業者の投資をさせないと、そしてできるだけ例えば利用組合、法人、そのような皆さんによって農業の一つの形を整えていきたいと思うところであります。そのためにすでに今農業班と話をしているんですが、近い利用組合の関係でのコンバイン、とかそしてまたそば刈り取り機械、それも一連の流れとして、地元産のそばがほとんど流出してしまうということがございます。これらをどう確保して地産地消の面に行くかということで、機械、そしてまた乾燥施設、それを通しながら、菜種の奨励もしているわけでありますので、それらをうまくコンビネーションを組んでやっていけないかということで、6次化の方針として、生産、販売、加工という面も含めながら、それに取り組むような今内部で検討して来年度予算に反映させたいという思いでおります。
はい、一番横田義郎君。
やはりこれは先ほどの町長の答弁ですと、これは町の存続を左右するこの産業のいわゆる一次産業の振興というのが答弁されていますので、これらについてはもうやはり人と金をみっちりつぎ込んで長い目で見たやはり政策をしていただきたいと。そして各分野でいろいろやってると思うんです。例えば久保田 の都市交流も、今地域振興班の方で農業振興班の方でやってる道路のいろんな対策なり、そして観光商工班の方のもう当然これは観光商工で切り離せない、9月の伊藤知事の質問にも観光とこれは切り離し考えることはできない6時からだと思いますので、そういった多方面のやる各班はみんな自分と一生懸命やってるわけなんですが、それをやはり調整するようなようなところはやはりトップの方でないとなかなかそれは難しいと思いますので、やはりそれはリーダーシップを取っていただいて、きちんとしたやはり6時間の育成を図っていただきたいと。そういった中で一つお伺いしますが、9月の庁長の答弁の中で、オグアイズのなんだっけね、あれオグアイズ5町村河川課町議会が新たに取り組むことも、これは6時間のもうにも一つの愛だと取り組みだと。このオグアイズで取り組むというのはトライある事業というのことについてはどのような取り組みされたのか、これおそらくこの特産品屋の町のいろんな特産品をやっていますが、これらについての宣伝とか何かをもう何かしらでされたのかどうなのか、インターネットやあるいは何かいろいろなそういう会社内 の広報誌とかでいろんな取り組みがあったとすれば、その事例について教えていただきたいと思いますが。
はい、地域振興課長。
はい、
地域振興課長。
では横田君にお答えします。私の知っている範囲なんですけど、昨年トラックを購入しまして、そのトラックで、都市圏に向けて、地元産の農産物を販売している事業でございます。
一番横田義郎君。
はい、やはり特産品等については まあ、甘んじゅうももちろんこう名前知るみたいなあれなんですけど、そのいろんなそういう品物についてはやはりインターネットないあるいは例えば、まあ、ちょっと私見たんですが、この東京電力のこの白い国という白い国の歌ですか、この中では斉藤千代美術館について詳しく載ってましたね。だからそういったところでやはり会社等にもお願いするなり、私の町にはこういうのがありますよと、こういったのが特産ですよという、そういう宣伝することも非常に重要でないかと思いますので、これについてぜひその品物についての宣伝アピールをやはり売れないではどうしようもないわけですから、それが農業に結びつくというような町長の社長の答弁ですので、これについて力を入れていただきたいと思うんですが、これはどのようなんですか、まあ、公社を通じてというようなことも話ありましたが、それの対策についてお伺いします。
はい、町長。
はい、次長。
町長。
はい。まさに今横田議員がおっしゃったように、公社は有効な一つの窓口だとそのように思っています。そしてまた5町村のトライアル事業ですが、これは首都圏の中で、売っていただく組織がございます。これに野菜を持っていって、向こうで、売っていただいたり、そしてまたパンフレットを持っていって、その場で宣伝を兼ねながらやっている事業であります。そしてまた今回は大変な農業班の努力によってかなり生産者から野菜類が首都圏に向けて出荷をされております。そしてまた評判が柳津のトラックいじますともう下ろすの待ってるくらいに大好評であったという事例がございますので、それらのところを活用しながらやっていきたい。そしてまた昨年までですが、リシティルというホテルがあるんですが、あの会社がかなり柳津町の宣伝に力を入れて、いただいています。リシティルが今回かなり、韓国いろんな面で国際的な入着入り込み数が増えてますので、それをまた来年度活用して、柳津町の宣伝の効果を高めていきたい、そのような思いをしております。
一番横田義郎君。
はい、いや町長がやはりこれを町の維持産業の核になるようにというようなことでの決意があるんであれば、これは当然やはり商工会、観光庁会、あるいは直売所とかそういった、あるいは建設業等も入れました、そういった中での話し合い、これを当然最初はその全部でなくても団体等だけでもそういうことの協力をやはり説明会というよりは打ち合わせ会等当然やるべきだと思うんですが、これらについての町長はその自分がやはり招集してから町が招集してそういった会議を持つお考えはありませんか。
はい、町長。
はい、次長。
町長。
はい。
大変これからの柳津町に必要なご提案をいただきまして本当にありがとうございました。まあ、これは十二分にあらゆる媒体を使って、そしてまた地元の皆さんの意見を集約しながら、これを一つの形に表していきたいと、そしてまた伊豆産業として、そしてまた皆さんに私がお勧めしているように、プラスアルファという部分で、小銭を皆さんのもとにやっぱ届くような政策も必要であると、そのように思ってますので十分に配慮してやっていきたいと、そのように思ってます。
はい、一番横田義郎君。
最後になりますがこれは一つ要望なんですけど、五町村の活性化町議会等だけでなくて、他町村のやはり他町村とか他町議会等のやはり力ばっかりを頼るでなくて、町内部でやらず町としてやはりそういう進め方を長いその計画を得て皆さんの協力を得ながら、これをやはりぜひ拡大してから進めるべきだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。これで私の質問終わります。
答弁はよし。はい、これをもって横田義郎君の質問を終わります。